プレイボール
ファイト
ブルーウィングス
黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社東日本製鉄所鹿島地区の提供でお送りします。
皆さんいかがお過ごしでしょうか。この時間は都市対抗野球大会の優勝期黒獅子を狙う日本製鉄鹿島硬式野球部鹿島ブルーウィングスのホットな情報をお届けしていきます。
黒獅子を目指せ、レッツゴー鹿島。
さて第95回都市対抗野球大会の一次予選茨城県大会18日土曜日、そして19日日曜日に常陸大宮市民球場で試合がございました。日本製鉄鹿島硬式野球部18日に茨城トヨペット戦はタイブレークの末勝利、その後決勝戦は日立製作所対戦相手にこちらも2試合連続のねタイブレークになりまして延長12回まで行きましたが最後3対4で敗戦となってしまっております。それでは島田マネージャーにまずは大会の振り返りお電話でお話を伺いましたのでその様子をお聞きいただきます。どうぞ。それでは島田マネージャーにお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
茨城県大会お疲れ様でした。
ちょ
っ
と
残念なね結果にはなってしまったんですけど、まずは試合の振り返りといいますか結果だけお伝えください。
はい、まず茨城県大会準決勝、茨城トヨペットさん6対5、まあ、10回タイブレークで、勝利しました。決勝は、日立製作所さんこちらもタイブレークになり12回まで行き3対4で、敗戦しました。
はい、まあ、2日間とも2試合ともタイブレークに突入ということで選手たちはちょっと大変だったかもしれないですね。
そうですね、こちらも負けられない試合で予選でタイブレークっていうのはやはり選手もスタッフも精神的にきついものがあったと思います。
はい、まあ、ちょっとトヨペット戦から振り返っていただきたいんですがちょっとやっぱり力をつけてきたトヨペット相手に苦戦をしたなっていう印象なんですけども。
はい、そうですね、その前の戦いを見てもあまり打力がいいと感じなかったんですけども、
はい、
我々の試合では、先発の山口直也に対して積極的に振ってきて、まあ、長打を絡めて点を取られたような印象です。
はい、まあ、初回に、ね、2失点した後にっていう形にはなりますけども新人の楠本選手がよく投げたなと思ったんですけども。
そうですね、3回から登板した楠本が、まあ、1点は取られたものの試合の流れを呼び込むような調理を呼び込むような投球をしてくれました。
はい、そしてタイブレーク初回トヨペットの攻撃をゼロに抑えてっていう金城投手が粘りました。
そうですね、あの場面に行ったらもううちは金城しかいないっていうチームなのでよく抑えてくれました。
まあ、準決勝茨城トヨペット対戦相手だったんですが5対6での勝利で、その後の決勝ですね、まあ、第1代表第2代表決定戦日立製作所と例年通りの対戦になりました。この試合振り返っていかがですか。
先発したのが新人選手の土屋投手なんですけども、
はい、
まあ、初回にフォアボール、安打フォアボールでランナーを貯められて長打という形に2点取られたものの、以降5回までは、無失点に抑えて新人選手では堂々としたピッチングだったと感じました。
対戦相手の日立製作所はいかがでしたか。
そうですね、主力であった真砂が今回出ていなかったにもかかわらずやっぱりその他の選手がすごい力があって、ヒットも打たれましたし、足も絡めてきたなという印象です。
はい、まあ初回に2点取られてからそこからはゼロに抑えて対する鹿島は初回に1点返してで5回にも1点追加して結構ロースコアの戦いにはなるかなとは予想してたんですけどもなかなかどちらも点を取れずにっていう展開が続きましたね。
そうですね、主軸の鹿村、そして松田あたりがの攻め方がやはり厳しくてなかなか点が入らなかった印象です。
うん、
その中でも5番の今里が、2打点上げてくれて、はい、いい場面で打ってくれました。
はい、まあ、2試合連続のタイブレークに行って、まあ、10回11回と表の日立の攻撃をタイブレークながらもゼロに抑えたので余計この裏に取れなかったっていうのはちょっと悔しいものが残るかなっていうところなんですがいかがですか。
そうですね、今回またタイブレークで金城がしっかり10回11回と抑えてくれたのですが、はい、こちらの攻撃が やはり三振がちょっと目立ったような印象で、うんうん、なおかつちょっと走塁ミスも出て流れが12回の表に流れが相手に行ってしまったような印象です。
はい、まあ、12回も2点取られましたけども、その裏で1点返してなお逆転ランナーまで出てっていう展開でしたけども、
そうですね、そこでやはりセーフティースクイズなり儀比なりで1点確実に取れる攻撃力っていうのがやはり北関東への課題が残りました。
うん、今回の県大会総括して島田さんどう見てますか？
そうですね、やっぱり先月あった日立市長杯に比べるとやはりちょっと状態が落ちていたのかなっていう印象はあったんですけども、
はい、
やっぱり本番は北関東大会なので、今落ちていれば北関東に上がってくるかなと考えています。
はい、その北関東大会まもなくでスケジュールだけご案内お願いいたします。
はい、6月3日から群馬県の太田市運動公園で開幕します。我々鹿島ブルーウィングスは6月3日足利クラブさんと対戦をします。その後準決勝ではスバル、そして茨城トヨペットの勝者と戦う予定です。
はい、トーナメント表の方はこの後日本製鉄鹿島硬式野球部講演会のホームページの方にも掲載されるかなと思いますので、詳細はそちらで確認をいただければなと思います。とにもかくにも6月3日から北関東大会スタートです。最後に島田マネージャー、意気込みお願いいたします。
はい、昨年第一代表を取りましたが、今年も必ず第一代表で都市対抗野球本大会に進みたいと思っております。今年も盛大なご声援をよろしくお願いいたします。
ぜひ皆様応援よろしくお願いいたします。この時間島田マネージャーにお電話でお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
島田マネージャーのインタビューでした。そして最後に本日は日立製作所戦後の中島監督インタビューをお届けをいたします。どうぞ。
第1第2代表決定戦が終了したところです。中島監督にお話を伺います。2日連続タイブレークの試合になりました。はい、疲れましたね。
あ、そうですね、まあ、でも、ね、いい試合ができてたなというところ、まあ、昨日は勝ってたんですが、
はい、
今日も再三チャンスがありながら、決めきれなかったっていうところはやっぱり北関東への一つの課題なのかなと思ってます。
はい、新人の土屋投手を起用しました。
はい、
どんな思いから？
いや、もう状態が良かったこと、それからこの春先までにのチームでの出来、彼のポテンシャルをしっかり把握した上で堂々とという自信を持って出したつもりです。
はい、日立との今日の戦い振り返ってどんなことを今感じていますか？
そうですね、まあ、たらればですけども、あそこで何すればよかったなとか、いろいろそれはあるんですが、はい、それは言ってもやっぱりまだまだ9回までに決めきれるだけのやっぱり戦い方をしていかないと、タイブレークになってしまうとですね、どっち転ぶかわからないよということになってしまうので、
はい、
しっかり9イニングの中で戦えるだけの戦力と体力と気力をやっぱり作っていくことだと思います。
はい、今里選手が敢闘賞を受賞されました。
はい、
今日頑張ってましたね。
そうですね、やっぱり、まあ、彼に対してはやっぱこの予選に対する思いっていうのも非常に、あったのも分かってますし、まあ、逆にもうなんていうかな、気楽に行きなさいというふうに彼にあんまりこう責任を持たせないような雰囲気で生かしたのがかえってよかったのかなと思ってます。
はい、はい、近所投手もかなり私は良かったなと思ったんですが、
全然良かった。昨日の、もそうですけども、今日も、はい、確実にアウト取れるところで取って、最後は、まあ、タイムリー打たれてしまいましたけれども、まあ、彼がいなかったらやっぱそこまで接戦できなかったんだろうなというところはあると思います。
はい、応援スタンドもいっぱいでした。
はい、
熱い応援がありました。ラジオの前でも市民の皆さん聞いてくださったと思いますので、ぜひ応援してくれた皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、今日本当にたくさんの方に来ていただいて、キロは本当に寂しい思いで返すのが本当心苦しいので、応答の際にはですね、必ずやいい結果をもたらしてですね、いいキロになれるように頑張ってまいりますので応援よろしくお願いいたします。
そうですね、北関東大会は群馬県の太田市ということになりますから、もっと距離が鹿島から遠くなります。
そうですね、はい、そういった意味では、まあ、しっかり準備をして、はい、かかりたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
中島監督インタビューでした。
プレイボール
ファイト、
ブルーウィング
ス、黒獅子を追う男たち。
このコーナーは日本製鉄株式会社、東日本製鉄所、鹿島地区の提供でお送りしました。